はい、皆さんおはようございます。本当に素晴らしいイエス様の十字架の死を感謝いたします。思いがちょっと溢れそうなのでティッシュのご用意をお願いできたらと思うんですが、本当に今朝もですね、今本当にイエス様のこの十字架のね、本当受難週ということで、今日のテーマはイエスが教えてくれた愛ということなんですけれども、本当にこのイエス様の裂かれたこの肉と本当にこの流された血潮によって私たちが本当に完全に許されて癒されたからこそ本当にね、互いに会う仕事ができるんだということを今日ちょっとお話できたらと思うんですけれども、感謝をして、最初にちょっとね、お祈りを捧げさせていただけたらと思います。イエス様、感謝をいたします。本当に今日もあなたは素晴らしい主、本当に聖なる子羊、あなたの本当にこの贖いによって私たちは完全に許されました。そして本当にあなたの愛を知りました。その愛をもって本当に互いに愛し合うことができますから、主を感謝をいたします。どうぞ、今日このものを通して、あなたが必要なことを語らせてくださいますようにお祈りいたします。イエス様の御名によって祈ります。アメン。はい、感謝します。では最初にですね、御言葉を一緒にお読みできたらと思います。ヨハネの手紙の、3章11節からですね。あ、1ヨハネね、第1ヨハネの手紙ですね。では私の方で、拝読をさせていただきます。第1ヨハネの手紙3章11節から、なぜなら互いに愛し合うこと、これがあなた方の初めから聞いている教えだからです。カインのようになってはなりません。彼は悪いものに属して兄弟を殺しました。なぜ殺したのか。自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです。だから兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚くことはありません。私たちは自分が死から命へと移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛することのないものは死にとどまったままです。兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方の知っている通り、すべての人殺しには永遠の命がとどまっていません。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が必要なものにこと欠くのを見て同情しないものがあれば、どうして神の愛がそのようなもののうちにとどまるでしょう。子たちを言葉や口先だけではなく行いをもって誠実に愛し合おう。アメン。今日はこのヨハネの、第3の11から互いに愛し合いなさいというところからになるんですけれども、このヨハネの、手紙、第1ヨハネの手紙ですねが、スタートして今、3章まで来ているんですけれども、私自身はですね、このヨハネの学びをしながら、また今日のメッセージの準備をしながらですね、この、御言葉を思い巡らしますとですね、とてもこう本当にはっきりと書かれているので、すごくね、本当に励ましを受ける部分もあれば、こう自分の、行いとかですね、この生活をすごく問われるので、ドキッとしたりとかですね、本当にこう、自分が問われるなというふうに感じております。で、この、ヨハネの手紙を書いたヨハネさんはですね、イエス様の弟子なんですね。で聖書の中でいくと、ヨハネの福音書とか、あと最後の黙示録とかですね、そこを、書いた方と、同一人物ではないかと言われているんですけれども、本当にこうイエス様と一緒に生活をして、でイエス様の、弟子のコミュニティと一緒に生活をした人なんですよね。でちょっと最初からですね、このヨハネさん、そういったヨハネさんがどういった思いをですね、神様から与えられてこの手紙を書いているのかなとちょっと思い巡らしましたので、少しですねちょっと振り返って、見てみたいなと思うんですが、いくつかですねこの手紙を書いた目的っていうのを書いてくれてるんですね。一番最初がですね、1章の4節に書いてあるんですが、私たちがこれらのことを書くのは私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです。 でもその前にはですね、本当にあなた方にも伝えるのは、私もあなた方の交わりを持つようになるですね。私たちの交わりは御父と御子イエス・キリストの交わりですとも書いてあるんですが、でそのことを通して私たちのこの喜びが満ち溢れるようにというふうに書かれています。そして2章の一節にはですね、このように書いてあるんですね、私の子たちよ、これらのことを書くのはあなた方が罪を犯さないようになるのです、なるためです、たとえ罪を犯しても御父のもとに弁護者、正しい方イエス・キリストがおられますと書いてあります。これらのことを書くのは、ね、目的は私たちが罪を犯さないようになるため、そして罪を犯してもイエス様がいるよ書いてます。はい。そしてですね、さらに進んでいきますと、2章の7節にも書いてあります。愛する者たち、私があなた方に書いてあるのは新しい掟ではなく、あなた方が初めから受けていた古い掟です。この古い掟とは、あなた方がすでに聞いたことのある言葉です。しかし私は新しい掟として書いてあります。ですね。そういう方も。で、このあたりもね、たくさん、あなた方に書いてあるのは、たくさんこう繰り返してね、書いてくださっているんですけれども、今日はですね、人との関係の部分について、書かれているんですが、最初にですね、この、一章のところで、書かれているのは、私たちの交わりは、これは、一章の、3節に書かれているんですが、御父と御子イエス・キリストとの交わりですと書かれているんですね。ですからこの私たちの関係というのは、ただ人間の関係だけではなくって、この神様との関係が、とても重要ですと書かれています。はい。それをですね、ちょっと、この目的というか、ヨハネがこの手紙を書いた目的のところを、ちょっと思い巡らしながらですね、今日の御言葉に入っていきたいと思います。ではですね、11節からスタートしますけれども、なぜなら互いに愛し合うこと、これがあなた方の初めから聞いている教えだからですと書いてあります。この初めから聞いている教えで何だろうかなって調べてみたんですね。でこれはさっきも言ったように、ヨハネっていうのはイエス様と一緒に歩んだ人なので、イエス様から教えられている教えなんですね。どこにあるかというと、この人がイエス様と一緒に歩んでた時、ヨハネの福音書に書いてあります。ヨハネの福音書の、15節をですね、ちょっと開いて一緒に見てみたいと思います。はい、ちょっとお読みいたしますね。長いんですけれども、イエス様誠のブドウの木のところですね、私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまう。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに実を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。 もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。また私の名によって地に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。アメン。これがイエス様の初めの教えなんですね。イエス様は誠の、ブドウの木であると、イエス様は自分でそういうふうにおっしゃったんですね。最後に、今回のですね、互いに愛し合うっていうことをですね、イエス様書いてくださっているんですけれども、その前に、その前の部分ですね、その前のところにイエス様は私につながっていなさいと、そう言ったんです。はい、私たちの、この関係がですね、もしイエス様につながらずにですね、いきなり互いに愛し合うっていうことを目指そうとしたときに何が起こるかっていうのを想像したら結構ゾッとしてしまうんですね。今日このように本当に一箇所にね、皆さんが集められて、神様が本当に、集めてくださって礼拝を捧げているんですけれども、見渡す限りのこの年の世代の差と、また性別も違うし、また本当にね、その与えられている環境とかみんな違うんですよね。そのような人たちが本当にこの一つとなって、結び合わされて、しかも互いに愛し合うっていうことを目指すっていうのは、本当にイエス様のこの関係がなければですね、めっちゃ難しいなと思うんですね。で、私自身は、それをですね、今夫婦の関係で学んでるんです。私たちのですね、結婚生活、実は来年で20年を、迎えまして、2005年に、結婚しましたので、そこから20年来年で経つということなんですね。で、この中で、20年という節目を感じながら、夫婦でですね、話し合うことがありまして、私たちの、結婚の御言葉はですね、三つ寄りの糸ですね。これも、もしかしたら何人かのカップルの方もこの御言葉で、結婚された方もいらっしゃると思うんですけれども、一人が責められれば、二人でこれに対する三つ寄りの糸は切れにくいっていう御言葉なんですけれども、これはアブさんも、結婚式の時によく語ってくださるんですが、例えばですね、私と、妻、それとイエス様ですね、この、3つの糸で結び合わされるならば、それは本当に切れにくい、関係になるよって、書かれているんですけれども、もしですね、この3番目の糸であるイエス様の糸はですね、イエス様以外だったらどうなってしまうんだろうっていうふうに考えさせられたんですね、会話があるんですね。で、それは私たちのこの20年間というか、今ね、最近話している夫婦だけの時の会話って何だろうねって、思い巡らした時に、2人で話した時にですね、ほぼ、教会のこと、奉仕のことと、子供のことですね、大体これがもう 80% から 90% ぐらいの私たちのこの会話の内容を占めているわけなんですね。奉仕って聞くと、なんかね、教会と神様とこうなんか関連しているような気がするんですけれども、私は今このように前でメッセージをさせていただいたりとか、賛美の奉仕もしてるんですが、なあちゃんはね、前に会見の奉仕をしていましたけど、今はその一線は退いているっていう状況で、そういう状態でですね、奉仕の話っていうのはね、だんだん、なくなっていくわけなんですよね。で、次に、例えば、セイラは今13歳なんですけれども、あと、5年近くするともう18になって、彼女はもう自立していなくなるわけなんですよね。ですから10年ぐらい経つと、私たちは まあ、2人で生活をすることになるんですけれども、そうなった時にですね、この最初の私たちの結婚の御言葉である三つ寄りの板を、私と奈々ちゃんとイエス様っていう関係がもし別のものにすり替えていたとしたらどうなるのでしょうかっていうのを、話した時にですね、ちょっと二人でゾッとしたんですね。私たちの関係ってどうなるんだろうか本当にこれはもしね、これがですね、イエス様じゃなくって、例えば趣味とか、人によってはね、一緒に仕事をしてるっていう、家族で仕事をしてるっていう人もいるかもしれないし、さっき言ったようにこう日本の言葉に子はかすがいという言葉もねあるんですけれども、それとかね、なんかフィーリングが合うから結婚したんですとか、もしかしたらね、なんかそのままの自分でいられるからこの人を選んだんですとかね、いろんな理由はあるんですけれども、もしその結婚、私たちのこの結婚生活を守られている言葉が、ことがですね、イエス様以外のものであるとしたら、本当に私たちのこの結婚生活ではね、とても難しくなるなと思ったんですね。それが本当にイエス様が、ここ最近本当に教えていただいて、今、それをですね、意図をより直してる。もう一回ですね、ほどき直して、神様との関係。ほんで、夫婦の関係。私たち本当に御言葉に立って、夫婦生活、そして、子育てもそうなんですけれども、すべてのことをですね、本当にやっていくっていうことを、もう一度ですね、ちょっと改めて、関係を修復し直しているというね、本当にでもこの段階で主が教えてくださっているのはとても感謝なんですね。はい。で、ちょっとですね、私たちも、思い巡らしてみたいなと思いましてですね、せっかくの機会なので、夫婦だけじゃなくて、例えば家族の関係とかでもいいし、あとは教会のこのね、友達との関係とかでもいいし、何でもいいんですけれども、まず私たちは、私自身ですね、皆さんの私自身がイエス様にまず何パーセントぐらいつながっていますかっていうところですね。それと、これ1個目の質問です。で、二つ目は、もし私たちがイエス様に、強く本当にね、結びつくことができたら、私たちはこの関係の中でどのような実を結ぶことができるのか、この二つをですね、ちょっと思い巡らして、もしそうですね、5分ぐらいちょっと近くの人と話し合ってもらってもいいと思います。もう一個言いますね。一番目の質問が、私たちは今イエス様に何パーセントぐらいつながっていますか。2番目、もし私たちがイエス様に強く結びつくことができたら、私たちはどのような実を結ぶことができますか、この関係の中で。はい。これを、ちょっと、5分ぐらいですね、話し合ってみたらいいと思いますので、ちょっとじゃあ交わってみてください。はい。またね、多分これは5分じゃ話しきれない内容かもしれないのでね、もしまたそれぞれのコミュニティとかね、セルがあったら、その中でまた振り返りでシェアしてもらってもいいかなと思いますね。そのコミュニティの中で、どういったね、本当に関係があるのか、実を結んでいくことができるかっていうのをまた話し合ってもらったらと思います。ありがとうございます。はい。はい。じゃあちょっと、戻っていきたいと思いますけれども、振り返るとね、本当に私たちの関係っていうのは実はいろんなものをこう媒介して結び合わされてるんだなっていうのは感じるし、それがね、本当にちょっとずれてくると、やっぱり特にこの、キリストの関係においてはね、とてもこう、危険な場合もあるので、本当にこういつも立ち返ってイエス様のこの御言葉によるね、関係に本当に私も、立ち返っていきたいなと願います。はい。それですね、ちょっと次の御言葉に進んでいくんですけれども、12節からいきます。はい。ですね、12節、13節を読みいたします。カインのようになってはなりません。彼は悪いものに属して、兄弟を殺しました。なぜ殺したのか。自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです。はい。皆様、世がですね、なんかこう自分と世の中にいて噛み合わないなと感じたことはありますでしょうか。私はよくあるんですけれども、神様の御言葉に従ってこう歩んでいこうとしたときに、とてもこう世の中で歩んでいくのが難しいなと思うときがあるんですね。 でもまあこの中で、後半13節では、まあ、要はあなた方を憎んでも驚くことはありませんって、神様は驚くなよって言ってるんですね。イエス様は、ね、このようにおっしゃったこともあります。人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され罵られ、汚名を着せられるときに、あなた方は幸いである。その日には喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の先祖も預言者たちに同じことをしたのであるって、まあ、イエス様も、私たちがこの世の中に使わされるときにそういうことがあるって言ってるんですよね。僕は歌詞になるんですけれども、ですね、まあ、この教会に、復帰をした頃なので10年ぐらい前になるんですけれども、まあ、ちょっと今とは違う環境の職場にいました。それで、ですね、教会に離れてた時期が6年間ぐらいあってですね、明かししたことあるんですけど、私の生活っていうのは本当に世の中どっぷりで、もう同じような職場の人とこうノリでこう生活してるわけなんですよね。価値観とか私の方がもう、信仰が離れてしまっているので、でそのような中で、本当にこの、教会にですね、もう一度まあ復帰することができて、その中でだんだんとこう自分のこの価値観っていうのが、まあ、神様のもとにこう回復してきたんですね。いろんな方の交わりを通しても本当に神様のもとに回復してくると、だんだんこう自分の中の心の良心っていうのがですね回復してきますと、苦しくなってくるんですね。それまで、神様の価値観から離れていた自分からまた新しい価値観に回復してくると、そこの職場で一緒にやってた人たちととてもやりづらくなるんですね。で向こうの人は特に僕がねなんかそういう、変化していってるっていうことは、まあ、知りませんから、なんかちょっと噛み合わないよなっていうふうになってくるし、僕もその職場の中で聞く、まあ、言葉とかノリがですね、まあ、合わなくなってくるというか、本当に、まあ、それを聞くとしんどくなったりとかですね、本当にこう困った気持ちになってしまうんですね。でその中で、まあ、どういうふうにこう自分が歩んでいくのか、まあ、その変えられていく自分がですねどのふうに歩んでいくかっていうのが、まあ、本当にその時に悩んだんですよね。でまだその時は、自分の中にですね、恐れがたくさんあって、その中で自分が、正しく歩もうとしてこう行動を変えた時に、どういうふうに思われるんだろうとか人から、そういう恐れがすごくあったんですね。ですから、まあ、そういう恐れに支配されていたので、まあ、とても私はまだその段階ではですね本当に、ガラッとこうチェンジをすることがですね、まあ、とても、難しかったんです。はい、で日々、まあ神様に祈りながらやっているんですけれども、まあ、苦しい苦しい苦しいという日々を送っておりました。はい、でも、まあ、神様はですねこの中で世の中っていうのは、まあ、本当にこの罪があるよっていうことを教えてくれてるんですね。で、まあ、ちょっと話が戻るんですけれども、このカインの話が出てきます。で、このカインの話はまあ皆さんもご存知だと思うんですけど、まあ、創世記の、最初に、兄弟を、ね、殺してしまった殺人の話で、創世記で神様が、まあ、こう人間を作られた時、アダムとイブを作られた時っていうのは、神様との関係と、まあ、この人との関係っていうのも完璧だったんですよね。本当に完全なもの、素晴らしくも完全なものを神様は、作ってくださってたんです。でも、人間が、まあ、罪を犯してしまったのでその関係が壊れちゃうんですよね。そこから本当に神様との関係が壊れ、そしてこの人との関係も破壊される。まあ、アダムとイブはこの責任をお互いなすりつけ合ったんですね。この人が言ったから食べたんだよとかなすりつけたりとか、でその後に生まれてくる、カインとアベルは、同じようにこの先祖の、罪を、本当に人類の罪を引き継いで生まれてきてます。同じような弱さを持ってたんです。はい、でカインが、まあ、自分のね本当にこの捧げ物に、目がこの止められなかった時にですね、まあ、めっちゃ嫉妬して、激しく怒るんですよね。で、神様はそのカインに声をかけたんです。まあ、どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか、 もしお前が正しいのなら顔を開けられるはずではないか。正しくないなら罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める、お前はそれを支配せねばならないって神様はおっしゃるんですけれども、神様は、カインとこの人間の弱さをもうすでに知っておられたんですよね。ですから、まあ、知っておられたのでカインにそれを納めなさいよってちゃんと言ってくださったんですけれども、まあ、カインはそれができずにですね、本当にさらにその殺人の罪を、犯してしまいました。ですから、まあ、私たちのこの弱さっていうのは神様は本当にご存知で、できないっていうことはね、知っておられるんですね。でも、で世の中にも本当にその、罪っていうのは同じように入ってて、私たちが使わされていくときに、そこでもそのような罪がもうすでに来てるよ、だから驚くなよって神様は言ってます。だから私たちは、同じ弱さを持ってるんですけれども、そのままだと歩めないっていうことですね。ここでわかるのは、何が必要なのか、これがちょっとこの後に書かれています。はい。じゃあちょっと続けて読んでいきますけれども、14節から、私たちは自分が死から命へと移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛することのないものは死にとどまったままです。兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方の知っている通り、すべて人殺しには永遠の命がとどまっていません。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。この手紙が書かれた目的、まあ、最初に話しましたけれども、私たちのこの本当に関係を通してですね、神様との関係、そしてこの人との関係を通して、私たちのこの喜びが満ち溢れるって書いてるんですね。でもこの喜びが満ち溢れる良い関係、本当に素晴らしい神様が人間を作った時のこの初めの愛、これはですね、そのままで何もなくて、こう自動的に私たちがこう頑張ればできるとかですね、そういうものではないってことが本当によくわかるんですね。私たちが、救われる前、イエス様の十字架に本当に信じて救われる前っていうのは、死の中にありましたね。愛を知らなかったんです。私は本当にそうでした。でも、イエス様が私たちにそれを体験させてくださったんですね。ヨハネは本当にそれ一緒にいたからめっちゃよく知ってる、それを言ってるんですね。私たちの弱さは神様よく知って、でも私たちはこのイエス様の本当にこの十字架、私はですね本当に十字架を信じて、クリスチャンになった、なお本当にイエス様を裏切り続けて、イエス様から顔を背けて歩んでたんです。でも本当にイエス様はその弱さも本当によくご存知で、もう一度この立て直しっていうのをですね、イエス様はしてくださったんですね。その時に初めて私はこのイエス様の十字架の愛っていうのを体験することができたんですね。それまでは頭でしか分かってなかったんです。でも、さっき明かししたその職場で、私が、神様の方に近づいていくんだけれども、同じところこう行ったり来たりしてるわけですね。本当にまた戻ったりまた来たりっていうのをずっと繰り返している苦しい状況の中で、本当に神様がそれでも私のことを、まあ、見放さずに、完全にイエス様の愛で私をガッと本当にこの、光の子供の方に最後に引き寄せてくださったんですね。でもそのことがなかったら、やっぱり本当にこのイエス様が、本当に命を捨ててくださった、十字架で本当に身を裂いて流してくださった血の痛みっていうのを、まあ、私は本当に理解することができなかったんです。でも本当にその私のこのなんていうかモヤモヤとした行ったり来たりっていうね、何回も本当に繰り返すような罪だったりとか、そういうことを通して、イエス様は本当ないっていうのを、本当にこう完全な救いっていうのを教えてくださったんですね。ですから私たちがこの結びついていくっていうのは、まあ、いつもこのイエス様じゃないとダメなんですね。この命令を守ることができないからです。身を結ぶことが できないからですね。でこの御言葉の最後に、私たちも兄弟のために命を捨てるべきですと書かれてるんですよね。まあこの中で兄弟のために命を捨てたことがある人で絶対手上がらないと思うんですけど、もしいたらちょっと幽霊かなと思うんですがいないですよね。こんな場面って出くわすのかなってこの御言葉を思いながら見ながらですね思ったんです。私は本当にイエス様命捨てて救われた、本当に助けてくださった、そこまではわかる。でも私たちも兄弟のために命を捨てるってどういうことなのかなって思うんですね。そんなケース、まあ、いろいろこう想像してみたんですけど、まあ、どうなんかこう考えてもちょっとファンタジーの世界みたいなですね、まあ、今日本に住んでるとですよ、見たことのある漫画とか映画とかそういうシーンしか思い出されなくてですね、俺に構わず行くんだみたいな、ああいうこうシーンしかちょっと思い浮かばなくてですね、どうしてもこうリアルに感じることができない。で、この御言葉がね本当に分かるように教えてくださいって祈った時に、このねローマ書のね本当に、ことをね主が教えてくれたんですが、まあ、その前にちょっとさっきの御言葉の続きをですね、読みたいと思うんですけれども、17節から18節ちょっと最後までいきますが、世の富を持ちながら兄弟が必要なものにこと書くのを見て同情しないものがあれば、どうして神の愛がそのようなもののうちにとどまるでしょう。子供たちや言葉や口先でだけではなく行いをもって誠実に愛し合おう、命を捨てるべきですと書いた後に行えと書いてあるからますますこれは本当に難解な状態に陥ったんですけれども、ここではですね、まあ、世の富のことも書かれているんですが、まあ、誠実に愛し合うっていうさっきの行いについて言われているんですね。私たちが、まあ、もしまずその行動を起こすためには、まずその心が変えられないとちょっと難しいと思うんですね。言葉だけじゃなくってって書いてあるから、神様は心を見るって書いてますから、ですからその、私たちのこの心が変わるっていうことは、自分のそのこだわりとかね、あと正義とかやり方だったり、まあ、価値観、これをまあたくさん握っているとしたらですね、この誠実に愛し合うっていうのはまあとても難しいと思うんです。で、私のまあ体験からすると、それを可能にする方法が一つだけあるかなと、教えられたことがあってですね、それはですね、死ぬことなんです。死ぬっていうのはまあ本当にこの肉が滅びるっていうことじゃなくって、私たちのこの自我とか本当にこう持ってるこだわりとかですね、まあ、やり方だったり、もしかしたら、私がこう抱えてる傷とかね、あとまあ呪いとか、これは、本当にイエス様の流された地によって贖われたっていうことは、これは死ぬことなんですね。これがまあローマ書に書かれているので、まあ、教えられたので、ちょっとお読みしたいと思います。ローマ書6章の6節から11節をお読みいたします。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。そして死者の中から復活させられたキリストはもはや死ぬことがないと知っています。死はもはやキリストを支配しません。キリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるのです。このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。イエス様の十字架を信じた人はキリストと共に死んだって書いてあるんですね。そして本当にキリストと共に生きる、神様に対して生きると書いてあります。でこのイエス様とキリストと共に生きるっていうことはどういうことかというと、最初のブドウの木であるイエス様に接ぎ木をされるってことなんですね。 イエス様につながるっていうことにつながってくるんです。その前にキリストと共に死ぬ、私たちがこの握っている自己中心とか、これやりたい、もう捧げたくない自分のものと、人が許せない、自分が許せない、汚れた思いとか恥ずかしいこととか、これ本当に全部にキリストと共に死んだんですね。それを信じて受け入れるならばそうなる。でも、信じるのは本当に、ね、難しいっていうケースもあると思うんですね。とてもこう自分の傷が深すぎて、自分一人ではそれを受けるのが難しいっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。本当にこの自分の傷がうずいて、そしても罪からもなかなか離れることができないし、なかなか本当に自分が変えられていけない。これは本当に私が前に体験したことです。でも本当に神様はその方は絶対見捨てないんですね。なぜならば今日の御言葉はこの教会のコミュニティ全体に語られている御言葉だからなんです。もしさっきのローマの御言葉、イエス様と共に自分はもう死んだんだ、今イエス様と共に生きている考えることがもしねもうできる方は、本当にそれができない人を助けることができるんですね。このコミュニティの中で本当にそれを必要としている人がいます。ですから今書かれている通り、言葉や口先だけではなく行いをもって誠実に話し合う、愛し合う、そのために自分のこの時間、命、本当にお金、思いっていうのを捧げて、まだこれができない人っていう人をね、本当に助けることができるんですね。でも、まあ、自分の愛じゃ無理なんです。自分の力でも本当無理っていうのはね、よくわかりますね。ですから本当にこの自分に結びつけるんじゃなくてイエス様に結びつける、ブドウの木であるイエス様に結びつけ、そんでつなげてあげる、本当に自分も本当にイエス様に完全につながってやる、これがめっちゃ大事で、ですから本当に押し付けじゃないですよね。人間的な押し付けじゃなくって、本当に一人でもイエス様に、接ぎ木されている人が、本当に増えていくようにね、このキリストの体、ブドウの木の、私たち本当に枝の一部ですから、一緒にやっていきたいと願います。私もチャレンジしたいと思います。で、本当に今ね、今話したこの御言葉の意味がまだわからないし、今助けがいる方もいらっしゃると思うんですね。自分が弱さっていうのまだあるから、ちょっと傷とかも本当にあるから、イエス様がまだ十字架で、ね、本当に自分のために、死にくださっていうのがまだよくわからないっていう方はですね、でも本当にそのことを認めていくならば、イエス様は絶対に裁かれる方じゃないんですね。自分の罪を見ていく、認めてそれを本当に告白していくなら、イエス様は私もあなたに罪を定めないって本当におっしゃいます。十字架を信じた私たちはもうこの霊についてはですね、完全に許されて義とされてるんですね。でももしかしたらまだこの心がね、癒されてない、その傷のせいでその人の言葉とか御言葉がですね、本当にこう突き刺さってくる、まあ、そういうこともあるかもしれないね。なんか怒りが湧いてくるとか、体も不完全です。ですから本当にその助けが必要な場合があるので、もしねこの教会にはですね、まあ、そういった、癒しについて主に思っておられる方もいらっしゃいますので、もしそれがわからない、なんかその自分の傷の問題とかで神様はどうしても遠いんだっていう人はですね、ぜひ、その助けを求めてもらってですね、このコミュニティの中で癒しと解放を受けられて、それからこの御言葉につながっていくっていうチャレンジをね、本当にスタート一緒にしてきていきたい、いきたいと思うんですね。ですからこの私たちのこのキリストの体の群れっていうのはまだ段階はいろいろ違うし、なんですけれども、本当に互いに誠実に本当に愛し合うね、いうことは、本当にこのイエス様につながっていく、イエス様の十字架を本当に自分のものとして、本当に受け入れていく、これが本当に一番最初に大切なことですので、本当にそこをですね、求めていきたいと、はい、願います。感謝します。アメン。はい、ということで、ちょっとね、お祈りをしていきたいと思うんですが、さっきね、ちょっとまあ、互いにせっかくなので、まあ、祈り合うっていう時間を持ちたいかなと思いますので、さっき、ちょっと集まったあのメンバーでですね、もう一度ちょっとお互いのために、祈り合う時間を持ちたいと 思います。今はね、段階が多分さっきイエス様何パーセントって、シェアしたと思うんですけれども、いっぱいねイエス様につながれてるなと思う人は、まだつながれてない人のためにね、ちょっと祈ってあげてほしいと思いますね。じゃあちょっと祈りの時を持ちましょう。します。イエス様ありがとうございます。本当に今日イエス様あなたが本当に示してくださったその十字架の愛を通して、私たちのこの、コミュニティ、お互いこの愛し合っていくということを教えてくださったことを感謝いたします。でも本当にイエス様あなたに、つながっていなければそれはとても虚しいものですから、本当に私たちがいつもあなたにつながっていくことができるように、イエス様、ブドウの木であるあなたに私たちがしっかりとつながっていく、そのような本当に関係でありますように、主をどうぞ導いてください。私たちの本当にこの関係を通して、本当にこの世の中に破壊された本当にこの関係の中に、主を本当に光をもたらしていくことができるように導いてください。そして本当にこの関係を通して、実を結んでいくことを、主をできる、それができますからありがとうございます。主をどうぞ本当にあなたの十字架の血をいつもそれを仰い見ていきます。あなたの完全な救いを仰い見ていきますから、感謝いたします。今本当に、癒しを必要としておられる方に、主あなたの癒しが来ますように、また本当に解放を必要としておられる方に解放が来ますように、主をどうぞ導いてください。感謝いたします。主の御名によってお祈りいたします。アメン。